ゼロトピックです。今回もお便りをいただいたのでそれにお答えしたいと思います。小太郎さんからいただきました。ステイラーは B2B2C ですが、スーパー側には経営陣、上司数、スーパー従業員等たくさんのステークスホルダーがいると思います。これまでのポッドキャストで重要なのは C、スーパーのお客様と話されていますが、スーパー側のステークスホルダーに対して商談時、導入時、運用時でケアしている点やステイラーにおける位置づけ、やや曖昧ですが、の整理をぜひ お伺いしたいですと。はい、ありがとうございます。で、そうですね、こう全体まず一番重要なことって何かっていうと、その 2C というか、こうお客様にとって価値が出るかっていうことが重要なことは、結局その、スーパー側というか我々のパートナーになる側にとっても変わらないんですよね。なんでその点の目線は絶対にずらしちゃダメっていうのがあります。ともすると、やっぱりその自分たちの問題とか自分たちの妄想でサービスって提供しがちだっていうのは、スタートアップなり大企業なり変わらず、こう、よくあることだなというふうに観察してて思うんですね。なので、その点でも、常に、我々はエンドユーザー、お客様にとってどういう価値、それは買い物の体験価値だったり、ネットスーパーに限らず、その、パートナーとするスーパーさんのブランドを、好きになってくれるっていう、そのために必要な価値を提供するっていうことから、絶対にずらしちゃダメだと思っていて、それはおっしゃる通り経営陣とか情報システムの方とか、従業員の方とか、いろんな方が関わって、いわゆるネットスーパーとか、EC とか、あとは店舗自身もそうですけど、サービスを提供してるんですけど、この全ての人に、その点はもう確実に理解してもらうように、もう何度でも強調するっていうのが、本当に大前提としてあります。なんか僕らとしてもやっぱりそのエンドユーザーに使われないものをいくら作って、例えばですね、高いお金で 2B の方に買ってもらったとしても、それって継続性がすごく低いと思ってます。なので、一番大事なのはお客様に価値があって、でその価値から上がる利益っていうのをしっかりお互い分け合える状態を作ることっていうのが、そのパートナーシップ、対等なパートナーシップを組む上ですごく重要視しています。はい、っていうのが本当すごい大きい、一番低いレイヤーのレベルでの話なんですけど、その上にやっぱりその経営陣とのコミュニケーション、商談とか上司のコミュニケーションとか従業員の方とのコミュニケーションっていうのはどうしても乗ってくる、どうしてもというか確実に乗ってきますと。じゃあその時にどういうことを注意してるかっていうのは、ちょっと個別にお話しようかなと思っていて、この商談時、導入時、運用時っていうのはちょっと分かりやすいフレームワークなので、これに分けて言いますと、まず商談時っていうのは我々のパートナー、そのカウンターになる方っていうのは基本的に経営陣なんですよね。っていうのはその1店舗1店舗で導入を検討してどうするかっていう話ではなくて、その会社としてその事業を生み出すか生み出さないかっていう意思決定だし、会社として10年後20年後どういう未来にかけるかっていう意思決定を我々と一緒にしていただくっていう、そういう、商談というかコミュニケーションになりますと。なのでこれはやっぱりこのすごく先を見た上での意思決定なので、経営陣の中でも創業メンバーがいるとやっぱり創業者の方がメインだったりしますし、あるいはこう何ですかね、次の10年を担うような経営者の方、次の世代の経営者の方っていうのが、我々にとっては一番こう対面に座っていただく方になることが多いです。それでも何ですかね、僕よりは年上の方がやっぱりいっぱいいるんですけど、はい、っていう形なんで、商談時はもう何よりやっぱり経営陣の方と、しっかりお互いの未来をアラインできるかっていうことをすごくケアしています。で、導入時ですね、導入時になってくると、まさにその情報システムとか個人情報を扱ってる、要はホームで、あるいは、スーパーの従業員の方、この、3つのステークスホルダーが、我々の相手になってくることが多いです。でそうなった時に、もう一つ加えると、例えば戦略事業部とかネットスーパー事業部みたいな、それ専属の有益の、これまでの店舗のサービスとはちょっと別の事業部ができて、そこの方がカウンターになることなので4つですね、そういう事業部、上司数、ホーム、で現場の店舗の従業員の方だったり店長っていう、そういう4つの、顔が出てきて、でこの4つのカウンターがしっかりそのゴールアラインできているケースであれば、ほとんどはそんなに問題ないんですけど、やっぱりこう食い違うことがあったりするんですよね。例えばホームはこうやっぱり固めに守りたい、 けど事業部は攻めたいとか、まあ上司は守りたい、事業部は攻めたい、店長は攻めたい、上司は守りたいとか、なんかまあその会社なので、その事業部ごとにやっぱりしっかりとした、事業部内のゴールがあって、その中での押し引きっていうのがありますと。とはいえやっぱりそのどの方も、その小売っていうサービスを通じてお客様に価値を提供したいということに変わりはないので、まあなんかそのどういった形でお互いが妥結できるポイントを見つけるかっていうのは、まあ往々にしてあるかなと思ってます。例えば、まあ、ネットスーパーっていう事業をやってるので、個人情報を誰がどこでどうやって持ってどうやって管理するのかっていうのは、やっぱりそのまあ彼らも小売の事業者なんで、ある程度のガイドラインとか社内規定があって、そのレベルもすごく高かったり低かったりまちまちあったりするんですよね。まあ、こういったケースの時に、例えばすごくしっかり守りたいんだけど、事業部としてはなんか今までのそれは店舗で使ってきた運用ルールを適用するとネットスーパーの事業なんか全然できないよみたいな、まあ、ハレーションは起きたりします。まあ、そういう時に我々が、まあ、お客様にとってまずあるべきはどうで、でそこから逆算した時に、どういう管理体制を築くべきか、で我々は今こういうことができてて、今できてないけど将来はこういうことをする、で御社は今こういう状態で、将来はこういう方になった方がいいっていう、まあ、やっぱそこでもゴールを握って、その上でこう足りてない部分、じゃあそれはどう埋めていくのかっていう議論をさせていただくことは、まあ、かなりのパートナーさんにおいて生じますし、まあ、僕らもすごい重要なプロセスだと思ってるので、まあ、ここについては僕か山田CFO ですねが必ず参加して、まあ、あるいは CTO の石川、まあ、この3社の誰かがしっかりグリップして進めるようにしていますっていうのが、まあ、導入時の、各部署の間のこう何ですかね、押し引きをうまく、ちゃんとコントロールしながらも、その先にあるお客様にどうやって価値届けるかっていうのを考えるフェーズかなと思ってます。でもう一つあって、こう現場、すでになんか現場があって、この現場をどうしていくかっていうのがまさにもう一個重要な不確実性だったりするんですよね。例えばどういうプロダクトを入れるべきなのか、まあ、店舗によってフォーマットが全然違うんですよね。お店の広さが全然違うとか、扱ってる商品の強み弱みが違うとか、あとはまあ広場、お肉の売り場の広さが全然違うとかで、中でインストアっていうんですけど、中で加工してるのか、プロセスセンターから持ってきてるのか、鮮度はどうやって管理してるのか、あるいは在庫ってどの程度、把握できてるのかとか、まあ、商品の情報ってどの程度持ってるのかみたいな、まあ、結構、まあ、いろんな要素があって、それらを一個一個、まあ、全体でいくつぐらいですかね、20とか30ぐらいの我々の中のインターナルな、チェックポイントみたいなのがあって、それを現場と一緒に確認していくんですけど、やっぱりほとんどの場合は整ってね、まあ、それはそうなんですよ、新規事業をやることに等しいので整ってなかったり、するので、じゃあこの一つの論点を解決するために、例えば発注システムは、のデータって我々はどうやって使えるのか、あるいはその中にどういうデータがちゃんと溜まってるのかっていうのをしっかり確認していく、まあ、でそのデータをもらって僕らが例えば在庫データを作れるかどうかっていう検証するみたいな期間があるんですよね。でこういうのってただただこう受けてしまうと、そのホワイがうまく伝わらないというか、なんで我々がそういう動きをしているのか伝わらなかったりするので、やっぱ現場レベルでもこう僕らがアクションするときには、そもそもこういう体験を作りたくて、そのためにはこういうデータを毎日運用する必要があって、ただそれを人の手でやってたら大変なので、どうやってシステムで自動化するのか考えますみたいな説明をしっかりしたりとか、あるいはこう、まあ、人の手を全て省くのは無理なんだけど、8割は自動化できて2割はオペレーションが必要です。なんでこのオペレーションをさらに簡単にするための、まあ、アプリケーションを御社の従業員の方に提供するので、その使い方をガイドラインも用意して御社の中にインストールする時間をくださいみたいな話をしっかり説明させていただいて、一緒に例えば新しいオペレーションが発生するんだったらそれは何で必要なのかとか、まあ、なんだろう、この、まあ、もう少し上だと事業は何で必要なのかとか、まあ、そういうホワイをしっかり砕いて説明していくってことをやってます。まあ、それは何だろう、ワンチームなので、まあ、僕が会社の中に対して自分の 10X という会社にするように、そのパートナーに対しても同じようにワンチームで、そのホワイから一緒に動ける、でホワットはお互いが一緒に考え合えるっていう関係を作るのがベストだと思ってるんで、まあ、そういった座組というかコミュニケーションの仕方を好んでしていますと。はい、で運用になってくると、まあ、ここでこう初めて販促チームとか、まあ、そういう方々も絡んでくるんですよね。例えば店舗の中に上り出して 広告的なことをしてお客様を集めてその効果を測ろうとか、まあ、そうなってくると、まあ、本当はここのレイヤーって経験が全然なかったり、あるいはこうポイントシステムと連携しましょうみたいな話もあったりして、まあ、今までやったことがないことが起きうることがあってチームもなかったりします。でそういうのはもう僕らが人を本当に中に張り込んで一緒に計画作って社内通して予算化してやっていくみたいなところを、かなりハンズオンでやっていたりするケースもあります。ただどちらにしろ最終的にはその、まあ、パートナーの方でやるべき仕事みたいなのなはずなんですよね、まあ、そういうのはしっかり線を引いて、人を採用しましょうとか、あるいは、まあ、この今のメンバーだとこういうこの人に、まあ、こういうスキルがくっつくときっとその事業がスケールするので、まあ、こういう組織にしてこの人に権限を渡したりスキルを伝えていくようにしましょうみたいな形で本当パートナーとのワンチームの中の組織設計をうまくやっていくってことを、まあ、やっています。この時はそうですね、こうパートナーの従業員の方、あるいは本部のネットスーパーの事業部の方っていうのが一番カウンターパートになることが多いかなと思ってます。でこの他に障害っていうのもどうしても起きるんですけど、まあ、障害が起きたら事業部、システム、法部とかいろいろ同時に連絡するんですけど、まあ、少なくとも我々はすぐにこうレポートを必ず出すと。でレポートを出した上で、まあ、何が原因 で今回この例えばサービスレベルアグリメントとか結んでるんですけど、その SLA の項目の何にヒットしませんとか、まあ、そういうコミュニケーションをどちらかというとこちらから丁寧にさせていただいて、まあ、お互いがこうなんですかね、この不確実な事業を安心して取り組めるように、安全かどうかっていうのはやっぱりやりながら、その改善しなきゃいけない部分ってのもどうしてもある。まあ、安全っていうのは情報が漏れちゃうとかあんまないんですけど、例えば何分間かサービスレベルが低い状態になっちゃうみたいなことは起きうることはあって、なんかそれをゼロにするっていうのはやっぱりソフトウェアの世界では無理だと思うんですよね。サービスの世界では。そうではなくて、それに機動的に対応できますとか、まあ、対応できることをしっかり相手に理解していただくっていうことを、まあ、努めて頑張ってる感じですね。というので今回そんなところですかね。
それでは。